はようございます。2022年令和4年1月23日日曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。最初の話題1としまして、世界の株式市場、先週15ヶ月ぶりの下落率を記録するなど、今国際的な、ね、株式市場において調整色、値段を、ね、どういうふうにしていこうか、今もっと買うべきなのか売るべきなのか、まあ、その中で売りが強まってきている、まあ、こういったところ、売りが強まることをですね、調整が進んでいるっていう言い方をするんですよね。なので下落していく、今みんなが高いな高いな、もう結構高くないっていうふうな時に、どんどん上がっていくことを高いところに調整していくとは言わず、下落することについてだけ調整が強まるっていう言い方をするんですよね。日経新聞の記事の中でもですね、世界の株式相場が調整色を強めているということで、調整って言ったらね、別に高いところで調整するっていうのも調整なはずなのに、なぜか下がることについてだけ調整って言うんですよね。不思議ですね。世界株の値動き示す指数、17日から21日の週に 4% 下げ、下落率、アメリカ大統領選挙を控えて警戒感、今からね、1年3ヶ月前の2020年10月以来の、下落率ということになったそうです。思い起こしてみれば、大統領選挙、トランプさんが勝つのか、バイデン大統領がね、勝つのかというところで、激闘が広がってたわけですが、僕はなんか余裕でトランプが勝つもんだと思ってたんですよね。それが外れてしまったので、まあなんか、こう自分の見る目が、まあ、まだまだだなって思いながら見てたわけですけれども、バイデン大統領がまあ勝って、その後新型コロナってね、なんかずっとバイデン大統領だったような予感気がなんかしてたんですけども、冷静に考えると、2020年の1月とかね、3月とか、それぐらいから世界がもう新型コロナ一色になってたわけなんで、トランプ大統領だったんですよね。でその後アメリカ大統領選挙があって、今バイデン大統領就任1年以上を迎えるということになっているわけですが、今こう当時1年3ヶ月前っていうのは、まあ、新型コロナの影響もあって、2020年3月も急落がまず起き、その後いろんな金融政策とか下支えする政策が機能して株価、いち早く高くなっていき、その後アメリカの大統領選挙でこの後どうなっちゃうんだろうと、アメリカの政治とか分断がより進んでいくのか、それとも新しい動きになっていくのか、どうなるんだろうと、一旦ちょっと様子見しようかな、この様子見のところがね、株式市場からお金を引き上げるっていうことになるわけですけれども、表現としては、そういったもの、あるいはまあ追加で買うのをね、やめるとかね、まあ、こういったものが様子見ってなりますけど、まあ、様子見をしながら、でもバイデン大統領になったけど、まあ、あんまり政策ってそんなに大きく変わらないよねっていうことで、買いが進んでいった、まあ、こういうふうに非常に株式市場っていうのは、まあ、上がり基調っていう感じでずっと来てたわけですが、まあ、ここ最近になって、やっぱりインフレっていうもの、これがこびりついてるんですよね、みんなの頭の中に。株式相場に参加する人も、あるいは、こう政策を決める人たち、金融当局についても、もうインフレっていうもの、これとどう向き合っていこうかっていうことが常に頭によぎっているというような状態に今なっています。インフレっていうものはどういうものかというと、今よりも未来の方が物の値段が上がる、物の値段が上がるということは貨幣価値、お金の額面の価値が下がるということになります。今までチョコレートが100円で買えていたもの、ところが1年後にはそのチョコレートの値段が200円になっちゃうよと、物の値段が全部200円になっちゃうとすれば、それってインフレが進行するっていうことになるので、例えば今、預金1億円あるぜっていう人も、1年後にはその1億円で買えるもの、例えば1億、まあ、ちょっと1億円めんどくさい、ごめんなさい、100万円持ってたとして、100万円持ってたとして、今、チョコレートを買おうとするとですね、100円なので1万枚買えるわけですよね。だからこの100万円の価値がチョコレート1万枚分っていう、板チョコ1万枚分の価値があると。ところが1年経つと、チョコレートの値段が200円になってしまうので、チョコレートを100万円で買おうとしてもですね、 5000枚しか買えない。だから今まで1万枚今足元だったら買えるのに5000枚しか買えない、なので、物の価値が上がる、貨幣価値が下がる。これがインフレなわけですよね。で、このインフレが進みすぎてしまうと、一生懸命これまでねお金貯めてきた人たちがこうそのお金の価値が目減りが激しくなってしまうと、そうなってくるといろんな混乱が混乱が起きてしまう、物の値段がどんどん上がっていく。で、物の値段がどんどん上がっていって、さらにもう貨幣価値がどんどん下がっていってしまうということになりかねないので、インフレっていうもの、もちろん 2% とか 3% とかね、じわりじわりとインフレが起きてくれないと何が起きちゃうかっていうと、まあデフレですね。で、デフレの何がいけないかっていうと、まあいろんな側面あるんですが、今日はこの1点だけお伝えしておこうと思うんですけど、デフレになるとさっき言った通り、インフレだと物の価値が上がる。で、貨幣価値が下がってしまうので、お金早めに使った方がいいやっていうインセンティブが働くわけですよね。来年使うより今使った方がいい。だから、いろんなものの買い物とか経済が動いていくっていうところに、インフレだとみんな、まあ、今使った方がいいよねっていうこと。あるいは、場合によってはですね、借金してでも、1年後に、車を買うより、今借金してでも買った方がお得だったりとか、どうせ、貨幣価値下がっちゃうんだったら、今買っちゃえっていうような、まあ、こういうふうに、お金を使うインセンティブになっていくわけです。インフレっていう状態は。なので、過度なインフレっていうのはちょっと良くないんだけれども、過度じゃない範囲でのインフレ、まあ、大体 2% とかね、3% とかっていうことを目標に掲げてたりとかしますけれども、日本の場合その 2% になかなか持っていけないっていうことで今苦しんでるわけですけど、そのインフレを、ちょっとは起こさなきゃいけない。だから最初、まあ、インフレが起きていてもですね、みんな、まあ、これは一時的なものだよっていうふうに見ていたんですが、どうやらまあ一時的じゃなくて景気がより過熱していって、インフレがすごい勢いで高まっている。じゃあインフレが高まっていくってなったら、どういうふうに抑え込んだらいいかっていうと、さっき例で挙げた、借金してでも今車を買った方がお得だっていう動き、これを止めていくっていうふうにしたらいいわけなんですよね。金利をすごく借り入れをの金利とか金利を高くしていく。そうすると借金してでも1年後に2倍の値段になっちゃうんだったら、例えばそれで金利がね、5% だったら今買っちゃった方がいいんですよね。借金してでも買った方が、1年後に例えばもうやっぱりちょっと車もういらないや、あるいは返せないや借金ってなったら、車売ったらですね、今100万円の車を1年後200万円になりますってなったら、今車買って1年後に200万円で売れるわけですよね。そこでもし借り入れでその100万円全部借りたとして、金利が 10% だとしたら110万円返さなきゃいけない1年後に。ところがこの買った100万円がの車が1年後には200万円になってるってことは、まあ中古市場だったらもっと下がるわけですけどね。200万売って、110万返せばいいっていうことになるんで、まあ、全然余裕で返せる。だったら今借金してでもどんどん物買っちゃえっていう風になっていってしまう。これを食い止めるためには金利を上げるっていうこと。こういう風になっていくわけなんですよね。で、金利が上がっちゃうと、例えば金利をですね 10% から今 50% 上げたんです。そうすると150万円借金をすることになる。1年後にこの自動車の価値が100万円から200万円に上がるとはいえ、それは新車市場では200万円かもしれないけど、中古車市場で売ろうとすると本当に200万円で売れるの、いくらで売れるのっていうのがやっぱりわからないし、いつ売れるかもわかんないから、そうすると、借金、抱えてまで、今足元買うっていうのはよろしくないんじゃないのかなっていうので、みんな二の足を踏んでいく。そうすると、みんなが物を買おうっていう動きが落ち着いていけば、インフレが、落ち着くっていうことで金利を上げていこうっていう動きに今なってるわけですね。で、株価も今自動車の例えで言ったのと同じように、借金してでも株買った方がお得やっていう、まあ、こういった動きに対してこう金利が上がることによって、ちょっと今やっぱ買うのはよろしくないんじゃないのかなっていう動きになって、世界の株が今下落ガーンといっているっていうわけですね。世界の株式市場、まあ、下落したというふうに今説明しましたけれども、その中で中国、上海とか香港、こちらについては、上海はね 微増、もう本当に今、まあ、ほぼトントン。香港については 2% 株価が上がっているという動きになっています。理由はですね、中国については今オミクロン型とかのね、新しい蔓延とか、今までゼロコロナということで、ほとんどコロナで出さないようにやってきたわけですけれども、今最近足元をまた再びこうちょっと感染が広がりつつある、広がっている、あるいは経済の動きが鈍くなってしまっている。経済の動きが鈍くなってしまっているので、中国は今利下げをしているんですね。金利を下げたということをやっているので、金融緩和姿勢強めているということで、じゃあ株買っちゃえっていうことで、今資金の流入が中国の方には少し、他のね国と比べたら流れているということになっております。ポイントとしてはですね、今後のじゃあ金利がどうなっていくのかというところがやはりポイントになってくるわけですけれども、今週、再び、アメリカの FRB、中央銀行の政策金融決定会合 FOMC が予定されておりますので、こちらでどのような判断が下されていくのかというところ、どんな議論が交わされるのかというところが非常に注目されるポイントです。